皆さんこんにちは、データフライデーです。前回からビデオポッドキャストに挑戦をしておりまして、なんかうまく Spotify では再生できない、ということで今日も私トラブルシューティングをしていましたが、まあうまくいかなければ音声だけで楽しんでいただいて、映像は YouTube にでもぶち込もうかなというふうに思っております。そしてなんと今日はですね、私がまず登場しましょう。初めてこのデータフライデーに、まあ、第2シーズン、シリーズ2始まってですね、初めて今回はゲストをお呼びして、データフライデーという名前の通り、データ会話についていろいろカジュアルに喋ろうということで、本日はデータ行くから中村さんに来ていただいています。中村さん、いらっしゃいますか？
はい、よろしくお願いします。
どうもどうも。
これに感動してます。初めて使った、楽しい。
いいっすよね、これね。
めちゃくちゃ楽しい、これ。はい。
いろいろちょっと教えてほしいなと今日は思っていますが、あんまり、なんていうかね、こう正式に私に売り込んでくださいっていうか、まあ中村さんもデータ行くの、ね、看板を背負って、どこまで真面目に喋っていいかってあると思うんで、まあカジュアルに、
はい。
いろいろお話ししていきましょう。
はい、お願いします。
まあ実は私、と中村さんは、それぞれ前職が、今は違う会社にいますけれども、もともと同じ会社でいまして、中村さんの方が先にそちらの会社外資系、あれですね、国産の会社から外資系に転職されたという意味でも私の先輩ですし、そしてもともと中村さんが新卒で入られていた某、金融関係の会社、実は今私の妻が現役で未だに働いているというところで、いろいろな人間的なつながりもありますけど、相変わらず今金融系でやられてるんですか、営業先は。
そうですね、金融と通信と、まだ小さい会社なのでいくつか業界またいでやってますね。金融、通信、エネルギー、この3つですね。
どうですか、このコロナとかその金融とか通信ってなんか変わったりしてるんですか？あんま変わってないですか？
いや、あんま変わってない。まあ、在宅のお客さんは多いですけど、まあ、普段やり取りするのが DX 部門の人が多いので、はいはいはい、まあ、そういう意味で結構在宅の人も多いですかね。
なるほどね。
はあ、ただ、私ももう在宅も飽きてきて、ちょっと出かけたいなという感じなんで
しょ。あれ、ちょっと会社についてはこの後、ちょっと聞いていこうかなと思いますけど、データエクさん、はい、普通のオフィスはあるんですよね、一応。
オフィスは原宿、神宮前のウィーバーク、
はい、アイスバーグってやつですね。
アイスバーグ、はい、
はいはい、僕も一度だけ行ったことがあります。あるけどほとんど行ってないですか？
そう、まあ最近やっぱりちょっと飽きてきたので、在宅週 2,3 回行くのと、ちょっと子供が幼稚園を通い出し、結局駅前まで送っていかなきゃいけないので、
ああ、まあ、ね、そのついでに、電車乗っちゃえば、まあ、着くかって感じですか。
そうですね。
なるほどね。結構人も出てきてますよね。僕は相変わらず、銀座の近くっていうか、まあ、銀座によく出ること多いですけど、うん、メインランドチャイナからはまだ来てないけど、多いですよ。西洋系というか、まあ、英語とかフランス語とかスペイン語とか、そっち系の言葉はむちゃくちゃよく銀座ではね、よく聞こえてます、今。
最近イースターだったんで、
はいはいはい、
それでね、来てましたね、いっぱい。
復活祭ですね。
渋谷、原宿もすごい人でした。
今ね、まあ、ちょうどいい季節ですね。暑くもなく寒くもなく、うん、まあ、桜終わっちゃいましたけど、うん、なんか個人的にあれ気になってるトピックスとかありますか？まあ、なんかツイッター見てると、やっぱりそのチャット GPT とか、まあ、機械学習周りね、やっぱ今やられてるからあれかもしれないけど、
そうですね。やっぱチャット GPT が結構その AI っていうハードルを下げたなと思っていて、
はい、
まあ、テキスト分析とか結構難しいんですけれども、まあ、その分 AI が身近になったなと。
うん、
あと、チャット GPT も結構間違えてくれるので、
うん、
AI って完璧じゃないんだみたいな。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
感じてます。
チャット GPT で、まあ、でも、まあ、AI、まあ、チャット GPT がやってるその AI の世界と、この後教えてもらうデータイクの AI の世界って、まあ、似てる、大元はなんか似てるけど、 ちょっとこう枝葉のところまで見ていくとちょっとずつこう変わってくるじゃないですか。
まあそうですね、まあ機械学習 AI の一つがチャット GPT みたいな、うんうん、モデルですよね。
でまあ間違いもあるから結局そこは人間が最終的にまあ判断をしなきゃいけないし、まあ間違ったデータをもちろん入れれば間違った答えしか出てこないしってことですね。
そうですね。そう、なんか今まで AI ってすごいんでしょ、完璧なんでしょ、なんか、
はいはい、
魔法なんでしょ
う
みたいな、
うんうん、まあ、ドラえもんであるかのようにね、はい、言ってる人いますよね。
そうで AI も間違えるんだとか、
うん、
で間違ったこと言ってんじゃんみたいなのがあるので、うん、まあそうですよと。でやっぱり最初から完璧を求めすぎるお客さんとかも多くて、
うん、
いや、こう徐々にこう精度を上げていったりするから、最初から完璧に求められるとちょっと辛いですみたいな話をするんですけど。
そうっす
よ
ね、
うん、
理解は得られるんですか。まあそれでチャット GPT の例が、まあ、聞いてくるっていうか、あれだってそうじゃないですかって話がしやすくなったってことですね。
そうそう、
確かにね、
まあ、どのくらいの精度が欲しいんですかっていう話から。
はいはいはい、
はい、
ちなみに全然関係ないんですけど、最近うち、うん、あの生ハムの原木を買おうかっていう話が上がってまして、はい、中村さんち生ハム原木があった過去があったように記憶してますが、はいはい、中村さんからして生ハムの原木買いっていうのはどう、賛成ですか反対ですか。
賛成です。ただ日本であんま美味しいのが売ってないですね。はい、
あ、
まあ、売ってるんですけどめちゃくちゃ高い、もう10万とか
ですね。あ、それぐらい出さないとあんまりクオリティが良くない。
そうですね、スペインのいいやつ買おうとすると10万ぐらいしちゃいますかね。
あれって、まあ、もちろん当然一発で食い切れないじゃないですか、あれだけ大きいから、
はいはいはいはい、
で少しずつスライスするじゃないですか、
はい、
どう保管するんですか。ラップはしちゃいラップせずになんかオリーブオイルかなんか塗って布かけとけみたいなのは見たんですけど。
あ、そうですね、結局では表面どうしても乾燥しちゃうので、はい、まあ、ラップかけといてもいいですし、最初にこう一番上のあのこう
なんか油みたいな、
うん、そう削る、
はいはいはいはい、
削らないとその赤みが
出てこないから、
はい、削るんですけど、それを蓋として、
ああ、なるほど、
置いて、
はい、
ラップ
して、はいはいはいはいはい、で直射日光さえ当たらなければまあ大丈夫みたいな。
うん、そうですね、そうです、まあどうしても乾燥しちゃいますけどね。
うん、冷蔵庫に入れなくていいってことでしょ。
冷蔵庫に入れなくていい、
まあ入んないです
ね。
大体どれ、いや、あれ、うち子供もいないし、2人だから、どれぐらいで食い切るかなとかね、そのうち飽きないかなとか、
いや、
最後どうやって捨てんのかなとかね。
ああ。そう、で、硬くなると、こうナイフ、いろんなナイフがあるんですけど、
はいはいはい、
硬くなるとね、危ない。
あ、切れない。
なかなか切れないって言って、
でこうね、スパッてい
っちゃうみたいな。スペイン人は最後その、出し取るらしいですよ、骨。
お湯とかにぶち込んで。
出し取って、名前忘れたけど、スペイン料理、それで出し取って、なんかこう、お肉ぶち込んで食べるみたいな料理
がある。え、あれって、でも真ん中に骨があるんでしたっけ。
骨はあります。あと足だもん。
あ、そうか、
うん。
でも骨の下にも肉がある
でしょ。あるある。はい、
だから、上からこう切っていって、途中骨に当たって、で骨を避けてまたその骨の下をくり抜いて食べるってこと。
そうですね、はい、そうですね。あ、
そういう感じになるんだ、はい、なるほど。いやでもこれから日本、そのうちは今すぐ食べきんないじゃないですか、
うん、
きっと。でまあ梅雨のシーズンまでこれが持ち越されていくと、なんかカビの心配とかね、その乾燥っていうよりカビ生えたらもうダメじゃん全体がとか、
ね、カビは
生えない、
その赤身のとこには生えないかな、脂肪のとこには。
あ、周りに。
そこは切り落としちゃえばいい話なんで。
あ、じゃあ別にそこは禁水性はないですね。
固まっちゃう方が硬くなって切れないみたいな。危ないみたいな。
味も良くない。そこはあんまり変わりない。硬くなって。
まあその、硬いところを取っちゃえば。
はいはいはい。
柔らかいところもいくので。まあ、結局、ビーフジャーキーみたいな。
はいはいはいはい。
食べるか捨てるかみたいな。
なるほどね。なるほどなるほど。そういうことですか。わかりました。まあ、こういう話を通じて今ね、中村さんがどういう人となりかっていうのが伝わってきている。 そうそう、ちょっとね、あのデータエッグ、僕も勉強中っていうか、データエッグ僕は触ったことないんですけど、まず、データイクという読み方でいいんですよね。
あの特に会社としては読み方は決まりはなくて、
はい、
まあ、フランスの会社なので、
はい、
ダタイク、フランス人は
ダタイク、はいはいはい、そうそうね、そうそう、 YouTube とか見てるとダタイクって発音してる人も確かにいるなと思いながら見てます。
英語圏の人はデータアイクって言いますし、うん、はい、まあ、日本はデータイクっていうふうに一応統一はしてるんですけど、
はい、
特に読み方は何でもいいよっていうのが会社の公式な。
へえ。でもあれでしょう、そのデータイクの由来はデータプラス俳句なんですよね、日本語。そ
う、データと俳句でデータイクで、今上に出てる鳥のマーク、
はい、
これもあのウグイスらしいです。
へえ。あ、だから日本を意識してるってことですね、つまりね。
まあそうですね、こう、まあこう短い文章に意味を持たせる、ね、まあ今インサイト、
ああ、はいはいはいはいはい、五七五でそのすごい世界観を表現するみたいな。
ああ、そうそうそう、データとハイクで出てくる、そうですね。で、鳥、まあデータハイクって何か素晴らしいことができるわけではなくて、
はい、
あの要はデータ分析の、まあ誰でもできるようになる、時間がかけてできるようなことを、外部に頼めばできるようなことを自前でできるようになるとか、
うん、
1年かかって持ってたものが2週間でできるようになるとか、はい、そういう、なんていうのかな、まあ、自由とか、あとはタイムトゥーバリュー、スピードがイメージなので、
はい
はいはい、まあ、そういう意味を込めて、こう、鳥、自由とスピード。
なるほど。
深いっすね。深い。なところで鳥でも
終わった
りということらしいですね。
っていうのをやっぱ説明するわけですね。
データと俳句だけ覚えておいてくださいっていう。そこから入りますね。
あ、ちょっと待ってくださいね。
まあ、そこはまあ長くなっちゃうと、あの説明1時間で終わんないんで。
あ、確かにね、確かに、
うん。
じゃ あ、データ育というのは、まあ、いわゆるデータから、まあ、うん、あの私たち前職一緒だったところもデータ関係でしたが、はい、まあ、データがインサイトを見つけて、やっぱりその自分たちのアクションを変えていこうということで、まあ、企業に使ってもらうためのソリューション。
そうですね。
個人が使って
る。実は個人でも使えますし、
使ってる人がいる。
個人の、個人向けに無償で出してるんで、結構なことできちゃう。
へ
ぇー。評判があって、で、優勝版と何が違うのかっていうと、まあ、DB につなげない。
うんうん。ああ、まあ、そもそもね、個人ユースでどこまでそんな DB をでかいの構えてるかっていう話もまあありますしね。
そう、デイビーを使えないのと、あとはそのデータ域の外に処理させることができる。
ほう。
だからこうスノーフレークとかと相性がいいっ
てい
う
んですけど、
まあ、無償版はそれができない。自分のパソコンのスペックで、対処できる。
ローカルのリソースを使ってブーンとぶん回すっていう感じになるところですね。
そうです。なので割とできそれで良ければできちゃう。
で、
よく他のオート ML ツールを使って、CSV、Excel を入れて結果出してます。で、それに何百万、何千万かけてます。
はいはい。
ところある
んですよ。ただじゃんみたいな。
ただできちゃいます。
まあでも、ただだとまだまだね、ビジネスにならないから。あれだけど。まあ、
それでその、ビッグデータとつなげたいとか。
はいはいはい。より多
い。
ね。
うん。ここにが出てきたらお金がかかるって感じ
です、ね。確かに。個人で、でもなんかデータ、なんだろうな、でもなんか個人で予測してる人っているんですか？まあ、趣味の範囲でやってるってのがいいですか？
そうですね、趣味の範囲でとか、勉強でとか。
はい。まあ、まさか、ね、あれでロトとかが当たるわけでも、競馬が当たるわけでも、スポーツくじが当たるわけでもないけど、でも、まあ、なんていうの、破れかぶれにやるよりは、可能性は高まるかもしれない。
そう、まあ、勉強で使うとか、
うんうん、でもさっき言ってた中野先生、そのチャット GPT みたいな、まあ、チャット GPT によらずああいう大規模な学習モデルがわーっと出たら、はい、変な話、そのデータ分析を自分でやらなくても裏側に、まあ、もちろん秘匿なデータとか、まあ、そこのデータどう扱うかっていうのは一旦さておいてですよ、うん、パッと聞いたらパッと答えがそれっぽいのが返してくれるっていう世界じゃないですか、 GPT って。
はいはいはい、
あれが企業データに裏側が学習モデルがあって、うん、それこそ自分でいろいろやんなくても、
うん、
今この商品を売りたい。で、誰にアプローチしたらいいか。で、トップ100、名前と電話番号をリストアップしてって言ったら、ダダダダダダダってこう、出てくれそうな気もするんですけど、そこはどうですか？
そこまで、それはちょっと言語モデルなので、
はい。
ここまで実装することはできますけど、ハードルは高い。
ああ、なるほど。
ですね。で今、いい話で、データイクでこう、データ分析する人は、ライセンス費用かかるんですけど、うん、このモデルを使う人。
はい、はい、はい。
まあ、これ、ただで使えちゃう。
はい。
そこにライセンスが
かかるので、
まあ、そういう意味でも結構太っ腹な
感じ。モデルを使う人っていうのはつまりまあ結果を得る人とか、まあ、新しい学習データをそこにぶち込んだら結果が出るって、まあ、そこのプロセスにはお金取ってないってことですか？
うん、そうです。例えば銀行とかで30歳のどこどこに勤めてる人お金貸していいですか、
はいはい、
視点でじゃあポチってデータ入力してポチッとしてでモデルが裏で動いて、貸し倒れ率何パーセント
か
出すじゃないですか、
はいはい
はい、シミュレーションする、
はい、
それをやる人はお金かからないんです。
データイクの場合はですよね。
データイクの場合はかからない、うん、
そうなんですね。
で本当に大学習 AI が自分でできるようになる人を増やしていきましょう、
うん、
いうのがミッションで、今だいたいお客様数で500社グローバルでいて、
うん、
ユーザー数が5万名ぐらい、
うーん、
1社あたり100名なんですね平均、
うん、
まあ、もちろん1000名使っているところもあるんですけど、だから本当に AI が一部の人が使うんじゃなくて本当に、まあ、タブローと同じ
ように、うんうんうん、まあ、日常業務の中に普段使いしていきましょうっていうか、まあ、それが当たり前になってくるというかって感じですよね。
そうです
ね。メールとかチャットツール使うみたいにちゃんとこうデータを見て、まあ、そこからなんかインサイトを得て自分たちの進んでいくべき道を探していきましょうみたいな。
そうですね、はい、いいね、エブリデイ AI というのは、は
い、エブリデイ AI いいじゃないですか。なんか日本人だと AI って書くと愛って読めるからね、毎日がこう愛に満ち溢れるみたいな感じもあるから、日本はそういうなんかほらプロモーションを打ってもいいんじゃないですか。エブリデイ AI でこう愛の感じにして
そうですね、ちょっと相談しておきます。そういう意味でいくと、ボランティア活動みたいなのが会社でやっていて、
はいはいはい、社会貢献的な、うん、
社会貢献活動、はい、でそれのその名前が生きがいっていう、
ああはいはい、生きがいって流行ったんだよね、スペインかなんかの人が書いた本で、
でアルファベットで生きがいって書くんだけど、うんうん、最後のその生きがいのあところが最後が、はい、大文字であと小文字みたいな、
ああはいはい、まあ AI カンパニーだからね、
そこがこう生きがいの愛と、まあ、AI とかけてるみたいな、
はいはいはいはい、まあいいですね。でもなんか AI で終わる日本語って結構いっぱいある。食べたいもそうだし、寝たいもそうだし、休みたいもそうだから、まあいろんなバリエーションができていいじゃないですか。ちなみに僕の印象だと、こういう機械学習系、まあデータロボットって一時期あったじゃないですか。
はい、
最近あんまりこう展示会とかビッグサイトとか僕結構行ってるんですけど、うん、あんまりいないんですよ、もうデータロボットって、うん、
なるほど、
ね、御社が見ると競合になる部分もある感じなんですか？ガチ競合というよりは
一部競合になりますね。はい、
でさっき中村さんがその金融の貸し倒れリスクの話してくれたじゃないですか。でデータロボットの時も大体やってた、はいはい、デモって貸し倒れリスクなんですよね。
はいはいはい、
なんかやっぱ貸し倒れリスクっていうのは一番シナリオとして分かりやすいですかね。
まあよくある
使われ方、
結局そのそうですね、やっぱ機械損失が出ちゃう。今まではこうルールベースでやってたところを機械学習を使ってよりこう精度を高めましょうっていう話なんですけども、うん、まあ銀行でよくあるユースケースの一つ、うん、
銀行としては本来は貸し付けを可能な限りいっぱいしたいんだけれども、変な人に貸し付けちゃうと結局回収できないっていうリスクがあるから難しいというところで、うん、まあどこまでこう 踏み込むかみたいなのっていうのがやっぱあるってことなんですね。
そうですね、はい、結局、うん、まあそれでやっても貸し倒れちゃうそこはあるんですけど、うんうん、まあ、その精度をどうやって高めるかという話ですね、
はい、例えばじゃあそれ保険業界だと、まあ、自動車保険の場合って新しく運転免許証取った人って運転データないじゃないですか。
はいはいはい。
で運転データが溜まってくるとその事故を起こしやすい傾向があるとかないとかああいうので保険料が変わるとかっていうのをやろうと思えばできるんですか。
そうですね、今そう政府損保はあんまないけど政府はほら
あ病気にかかるとか死ぬとか
ウェアラブル端末のデータ
を知ってる
みたいなことはやってるところありますよね、
うんうん、データ集めてね、
うん、
まあデータ集めて
一緒で、まあ、保険を引き受けるかどうかってアンダーライティングって言うんですけど、
はい、
まあ、それもルールベースで、まあ、こういうケースは安定的にダメだよね。
あ、うん。俺もなんか結婚した当初、共済ってあるじゃないですか。都民共済、県民共済。あれに入ろうと思ったんですけど、直近1年以内に俺盲腸の手術してたんですよ。盲腸だけですよ。はいはい、盲腸だけ。虫垂炎の手術があるっていうだけで、都民共済入れなかったんですよ。で、うん、多分それって本当ルールベースで、
その
30いくつのまだまだ若いね、それまで既往歴もないこの間たまたま虫垂炎で手術外科的な手術してちょっと入院しましたっていう、
うん、
でもそれで入れないんだと思って、そういうのも変わってくるかもしれないってことですね。
そうですね、まあそれがあっても他のところが良ければ確率は低いでしょうと判断されて OK と
ってことですよね。逆に外科的な手術を直近でしてなくても、うん、まあ分かんないけど検診健康診断データとか、まあ、いろんなもののデータが取れていてちょっとこの人はリスク高いなと思ったら逆に入れないっていうケースもあるかもしれないしっていうことですね。
そうですね、うん、
いいですね。絶対行く。
そうでちょっと競合製品と比較して何がいいのかって話、はい、無視してらっしゃって今の話出てきたので、はい、結構皆さんこうなんかデータをポンと入れるとなんかこう精度の高いモデルを作ってくれるんでしょ、これがオート ML なんでしょと思われてる方、
はい、
そのイメージだと思うんですけど、はい、まあそんな簡単じゃない確かにいろんなモデルを試して、
はい、
まあ出してくれるんですけども、なんか意外と精度が低いなと、
うんうんうんうん、
で、そしたらその元データをちょっと、例えば生年月日が入ってたものを年齢に変換してあげてから書けるとか、うんうん、今そこにはないんだけど、別のデータをジョインさせて、でも加えるとか、
はいはい
はい、なんかこう、例えば年齢と勤続年数2つ入ってたら、2つ大体こう相関してるので、
はい
はい、1個でいいよねっていうのをしてみるとか、
うんうん、
まあ、特徴色エンジニアリとか、
うんうん、
とかなんですけど、うんうん、これをやってこう精度が上がんないなとかこうぐるぐる回していく
のが普通なんですよね、うん、
それが、うん、はい、うん、要はデータ準備が結構、
うん、
いいモデルを作るためには、うん、その質のいいデータを食わせること
がいかに揃えられるかと、うん、
結局そこが本質的なので、
うんうん、
そこができるっていうのがデータエク評価されてるところ。
はい、
他の製品は割とデータきれいに用意しておいてね。
はいはいはいはい。他のでそれをまあ数理モデルっていうか計算式を駆使してモデルを作りますなんだけど、結局まあさっき言ったみたいにゴミを食わせたら結局ゴミしか出てこないわけだから、その前準備にいかにまあ丁寧にしっかり時間をかけてやるかと。でそれがデータ育が強いと。
そうですね。であとはですね、ノンコード
も
うでもできるし、ノンコードのコードもできると、
はい、
でこういう製品はいっぱいあるんですけど、コードも使えるっていうのが結構、
ああ逆にね、
逆に
コード書きたい人もいるでしょうと。
そう、コード書きたい人もいるし、うん、今コードでやってます
けど、ね、うん、
そのコードそのまま使いたい
とか、ね、はいはいはいはい、既存さんがね、
あとノンコードだとここまでしかできないけど、うんうん、ラストワンマイルコードでどうにか、う
んうんうん、書けばね、
はい、いうのがあるので、で割とこう、まあ、データサイエンティストの人はコードは書けるですけれども、うん、ノンコードしか使えないツールだと、なんか助けたい 助けられない
、うんうんうんうん、ちょっと全部ね GUI でなんかゴニョゴニョやんなきゃいけないし、いやこんなちょっと SQL でちょっと書けばさこうすればいいんで、で書けないのみたいなところのジレンマもあるわけですね、そういう人たちはね。
そうなんですよ。そういう人がちょっとこうここもうちょっとやりたいんだけどって言ったらデータサイエンティストが入ってやるとか、
うん、
まあ、コラボレーションっていうのが結構キーワードなんですけど、
はい、
例えばデータサイエンティストだけでもプロジェクトうまくいかないし、ビジネスユーザーだけでもうまくいかなくて、
はい、
この人たちがもうコラボレーションして初めてデータ分析成功するので、まあ、そういういろんなペルソナの人が同じプラットフォームを使えるっていうのが大きな特徴です。
いいですね。むちゃくちゃ刺さるんじゃないですか、はい、そのお客さんに。そうだそうだっつって。
そうですそうです。そうですそうです。
結構でもあれですか、どうですか、実際お客さんと会話してると、Excel でやってるっていう人が多いんですか、それとも何かしらは入れてる感じ。
まあ、いろんなパターンがあって、うん、Python でゴリゴリやって
る。はいはいはいはい。
でも、結局独人化しているので、うん、今すごいその、うん、そういうのできる人は引っ張りだこで、転職しちゃいます、
うん。はいはいはい。あっちの方が給料いいからなんつって。
いいと。でそうなっちゃった後も大変ですとか。
うんうん、
いうのもありますし、要はそのデータサイエンティストのチームの効率化、
うん、
結構データサイエンティストってみんな個人プレイをしてるんですけども、
はい、
そうじゃなくてじゃあ同じプラットフォームを使って誰が何やってるのかっていうのが分かるようにしましょう、
うん、
っていうのも用途もありますし、
うん、
初めて AI やりたいですみたいなのもあって、それって結構 AI のハードルが高いので、
うんうん、
そんな魔法、
確かに、そう、なんか AI やりたいっていう人はちょっとね、その入り口からもうちょっとその噛み砕いて、どんなイメージを持ってますかとか、何をやりたいんですかみたいなね、ところから入っていかないと、いや、もうドラえもんみたいなもんでしょみたいな、チャット GPT みたいにさ、パッて聞いたら答えくれんでしょから入っちゃうと、やっぱりうまくいかないってことですかね。
そうですね、何やるんですかとか、うん、まあ、そんなに安いツールじゃないので。
はい、まあ、個人は無料では試せるけど、
ね、企
業でやろうと思うと、まあ、それなりの費用
がそれなりのものはするので、まあ、そうですね、何を解決したいんですかとか、どこがボトルネックになってるんですかとか、まあ、その辺を聞いていって、まあ、プロジェクトならプロジェクトやってという感じですね。
なるほど。まあ、これから多くの企業、ていうか、まあ、世の中がデジタルに変わって、これまで取れなかったものがデータとしていっぱい取れるよりも、なってきているので、まあ、データ活用っていうのはどの企業もまあやんなきゃいけない。で、その中にあって、データサイエンティストと胸を張って名乗れる人ってまだ日本にそんな多分いないと思うんですけど、
うん、
一方ででも何ていうか、まあ、裾野を広げていくっていうか、より多くの人が触れられるような世界になっていかないと、
うん、
やっぱり日本ももう一回元気を取り戻せないと思うんで、まあ、そういったところをこう牽引していくのがデータ育、データ愛育ということですね、これね。
そうなんです。
あ、ちなみにどれぐらい経ったんでしたっけ、もうデータ育入って。1年ちょい。僕より前、僕の少し前にタブロ辞めていったっすよね。
1年ちょっとです。1年1ヶ月 ?1 年2ヶ月そのぐらいです、
ね。ああ、そうですね。はい、あ、じゃあ、ほぼ僕と一緒ですね。僕も今で1年1ヶ月かな。3月の10、うん、何日にあれしたからちょうど、はい、13ヶ月経ったぐらい、14ヶ月目に入るぐらいですね、僕もね、
うん、で、あと1年経つとね、ちょっと慣れてきた感じ、
うんうんうん、ね、まあ、季節一周してね、
一周して、
うん、で、まあ2週目どういろいろね、またこう、うん、アグレッシブにやっていこうかなっていう感じですよね、
うん、
なんか最後にすれば別にこれケツが決まってるわけじゃないんで、お時間許す限り中本さん喋ってもらっていいんですけど、なんか言いたいことあれば。
言いたいこと
データ育のアピールでもいいし、いや、
データ育、
またタブロのみんなで集まって飲みましょうでもいいですし、いや、それこそこの間やりましたねでもいいですし、この間の片付け結構長くまでいたみたいじゃないですか。
いや、そうね。そう、片付けようとしたら、さすがにちょっと片付けとかないか悪いかなと思って、片付けようとしたら、市川さんが、いや、こんな美味しいお酒があるんですよって、こう、
引っ張り出してきて。
引っ張り出してきて、一杯どうぞっていうから、じゃあ一杯だけとかって言って。そうですね。
終わったのが2時？
いや、私は2時にも帰ると。 あ、次の日もだって、あれ何曜日だ、木曜日だったら、
うんうんうん、週末じゃなかったもん、ね、
そう、金曜日、朝帰るって2時に帰りましたけど、その後も何人か、朝の4時まで残って
る。いえ、すげえな。
そう、みんな元気だな。
元気っすね。だって中村さん2時に終わって、もう、あれでしょ、タクシーでしょ、もちろん。
タクシーですよ。タクシーですよね。
いやー、お元気でいらっしゃいますね、みんなね。
うん、まあ、最近そういうことしちゃうと、なんか、1週間ぐらい、リカバリーに1週間ぐら
い。はいはい、わかる。なんかね、うん、復活できないみたいな、だから、ずしんと体全体が重いみたいなね。なんか言いたいことありますか？あの、製品のアピールでもいいですし、ご自身のアピールでもいいですし、なんか、これを聞いてもらっている全国1万2000人の中から選ばれしリスナーが聞いてくれてるんで。
まあそうですね。データイクについて。まあデータイク、ノンコード、ローコード、フルコード使えるのと、データプレパレーション、オート ML、あとは統計分析、
はい、
ダッシュボードなんかもできちゃうんですけれども、まあ、かなり広い範囲でデータ分析のフローをカバーしてますので、AI やりたい、データサイエンティストになりたい、市民データサイエンティストになりたいとか、うん、まあ、そういう方がいらっしゃればお声掛けいただければと思います。
お声掛けはどうしたんですか？ホームページから問い合わせとか、なんか中村さんのツイッターアカウントを勝手に見つけて、
何でも
DM もいきなり
ぶん投げる。 DM でもいいし、はい、SNS からでもいいしホームページからでも
何
でも、
まあ、ご興味があればぜひと、
ご興味があれば
ということですね。
はい、はい、
ということで、毎回ね、だいたいこれ30分ぐらいで、皆さんにエピソード、ワンエピソードお伝えしてるんで、今だいたい32分ぐらいだったんで、ちょうどいいかなと思います。あ、中村さんにも、この、今回、あ、うん、どうですか？これ使ってみて。
楽しい。
これだから、なんていうの？これ別にビデオポッドキャストとして配信するんですけど、普通にこれで会議もできるわけ。ですよ。で、これマックス10人入れるから、ここに。
めちゃくちゃいいですね、
これ。うん、で、なんかみんなで、その真面目な会議っていうか、どっちかチームビルディングっぽいのは結構ここに入って、で、なんかね、いや自分なんか子供の頃写真出したりとか、まあ、ワンオンワンもこうちょっと違うじゃないですか、雰囲気が。こう横並びになるからね。こう今ちょっと僕がこう、うん、横に行けばさ、こう、ほら、隣、ちょっと、中村さん、そういうこと言わないで、ちょっとやってくださいよ。ね、お願いします。ちょっとお願いします。逃げないでくださいとか、まあこういうこともまあできるから、ちょっとほら普通のこうね、向かい合っちゃうウェブ会議もまた違う体験でできていいかなというふうに思ってますので、はい、ぜひ
楽しかったです。
データ行く内で、うん、活用もぜひお願いします。はい、ということで本日中村さんにお越しいただきました。中村さん、お忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ、ポッドキャストリスナーの皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。